夏目漱石作、坊ちゃん。六、野田は大嫌いだ。こんな奴は沢庵石をつけて海の底へ沈めちまう方が日本のためだ。赤シャツは声が気に食わない。あれは持ち前の声をわざと気取ってあんな優しいように見せてるんだろう。いくら気取ったって、あの面じゃダメだ。惚れるものがあったってマドンナくらいなものだ。しかし教頭だけに野田より難しいことを言う。うちへ帰ってあいつの申し状を考えてみると、一応もっとものようでもある。半然としたことは言わないから見当がつきかねるが、何でも山嵐が良くない奴だから用心しろというのらしい。それならそうとはっきり断言するがいい。男らしくもない。そうしてそんな悪い教師なら、早く免職させたらよかろう。教頭なんて、文学士のくせに育児のないもんだ。陰口を聞くのでさえ、公然と名前が言えないくらいな男だから、弱虫に決まってる。弱虫は親切なものだから、あの赤シャツも女のような親切者なのだろう。親切は親切。声は声だから、声が気に入らないって、親切を無にしちゃ筋が違う。それにしても、世の中は不思議なものだ。虫のつかない奴が親切で、気の合った友達が悪者だなんて、人を馬鹿にしている。大方田舎だから、万事東京の坂に行くんだろう。物騒なところだ。今に火事が凍って、石が豆腐になるかもしれない。しかし、あの山嵐が生徒を先導するなんて、いたずらをしそうもないがな。一番人望のある教師だと言うから、やろうと思ったら大抵のことはできるかもしれないが、第一そんな回りくどいことをしないでも、直に俺をつらまえて喧嘩を吹きかけりゃ手数が省けるわけだ。俺が邪魔になるなら、実はこれこれだ。邪魔だから辞職してくれと言いや良さそうなもんだ。ものは相談づくでどうにでもなる。向こうの言い状がもっともなら、明日にでも辞職してやる。高校ばかり米ができるわけでもあるまい。どこの果てへ行ったって、のたれ死にはしないつもりだ。山嵐もよっぽど話せない奴だな。ここへ来た時第一番に氷水をおごったのは山嵐だ。そんな裏表のある奴から氷水でもおごってもらっちゃ、俺の顔に関わる。俺はたった一杯しか飲まなかったから、一銭五厘しか払わしちゃない。しかし一銭だろうが五輪だろうが、詐欺師の恩になっては、死ぬまで心持ちが良くない。明日学校へ行ったら一銭五輪返しておこう。俺は清から三円借りている。その三円は、五年経った今日までまだ返さない。返せないんじゃない。返さないんだ。清は今に返すだろうなどと、仮初めにも俺の懐中を当てにはしていない。俺も今に返そうなどと他人がましい義理立てはしないつもりだ。こっちがこんな心配をすればするほど、清の心を疑るようなもので、清の美しい心にケチをつけると同じことになる。返さないのは清を踏みつけるのじゃない。清を俺の片割れと思うからだ。清と山嵐とは元より比べ物にならないが、たとえ氷水だろうが、甘茶だろうが、他人から恵みを受けて黙っているのは、向こうを一角の人間と見立てて、その人間に対する好意の所作だ。割前を出せば、それだけのことで済むところを、心の内でありがたいと恩に切るのは、銭金で買える返礼じゃない。無為無感でも一人前の独立した人間だ。独立した人間が頭を下げるのは百万両よりたっといお礼と思わなければならない。俺はこれでも山嵐に一銭五厘奮発させて、百万両よりたっとい返礼をした気でいる。山嵐はありがたいと思って叱るべきだ。それに裏へ回って卑劣な振る舞いをするとはけしからん野郎だ。明日行って一銭五厘返してしまえば、借りも貸しもない。そうしておいて喧嘩してやろう。俺はここまで考えたら眠くなったからぐうぐう寝てしまった。 明くる日は思う司祭があるから、冷酷より早めに出港して山嵐を待ち受けた。ところがなかなか出てこない。占りが出てくる。漢学の先生が出てくる。野田が出てくる。しまいには赤シャツまで出てきたが、山嵐の机の上は白木が一本縦に寝ているだけで閑静なものだ。俺は控え所へ入るや否や返そうと思って、家を出る時から湯煎のように手のひらへ入れて一銭五厘、学校まで握ってきた。俺は油ってだから開けてみると一銭五厘が汗をかいている。汗をかいてる銭を返しちゃ、山嵐が何とか言うだろうと思ったから、机の上へ置いてふうふう吹いてまた握った。ところへ赤シャツが来て、昨日は湿気、迷惑でしたろうと言ったから、迷惑じゃありません。おかげで腹が減りましたと答えた。すると赤シャツは山嵐の机の上へ肘をついて、あの万代面を俺の鼻の側面へ持ってきたから、何をするかと思ったら、君、昨日帰りがけに、船の中で話したことは秘密にしてくれたまえ。まだ誰にも話しゃしますまいねと言った。女のような声を出すだけに心配性な男と見える。話さないことは確かである。しかしこれから話そうという心持ちで、すでに一銭五厘手のひらに用意しているくらいだから、ここで赤シャツから口止めをされちゃちと困る。赤シャツも赤シャツだ。山嵐と名を指さないにしろ、あれほど推察のできる謎をかけておきながら、今さらその謎を解いちゃ迷惑だとは、教頭とも思えぬ無責任だ。元来なら俺が山嵐と戦争を始めて、しのぎを削ってる真ん中へ出て、堂々と俺の肩を持つべきだ。それでこそ一向の教頭で、赤シャツを着ている主意も立つというもんだ。俺は教頭に向かって、まだ誰にも話さないが、これから山嵐と談判するつもりだと言ったら、赤シャツは大いに狼狽して、君、そんな無法なことをしちゃ困る。僕は堀田君のことについて、別段君に何も明言した覚えはないんだから。君がもしここで乱暴を働いてくれると、僕は非常に迷惑する。君は学校に騒動を起こすつもりで来たんじゃなかろうと、妙に常識を外れた質問をするから、当たり前です。月給をもらったり、騒動を起こしたりしちゃ、学校の方でも困るでしょうと言った。すると赤シャツは、それじゃあ昨日のことは君の参考だけに止めて、口外してくれるなと汗をかいて依頼に及ぶから、よろしい。僕も困るんだが、そんなにあなたが迷惑ならよしましょうと受け合った。君大丈夫かいと赤シャツは念を押した。どこまで女らしいんだか奥行きがわからない。文学士なんてみんなあんな連中ならつまらんもんだ。辻褄の合わない論理に欠けた注文をして転然としている。しかもこの俺を疑っている。はばかりながら男だ。受け合ったことを裏へ回って保護にするようなさもしい了見は持ってるもんか。ところへ両隣の机の所有主も出向したんで、赤シャツは早々自分の席へ帰っていった。赤シャツは歩き方から気取ってる。部屋の中を往来するのでも音を立てないように靴の底をそっと落とす。音を立てないで歩くのが自慢になるもんだとは、この時から初めて知った。泥棒の稽古じゃあるまいし、当たり前にするがいい。やがて、修行のラッパが鳴った。山嵐はとうとう出てこない。仕方がないから一銭五厘を机の上へ置いて教場へ出かけた。授業の都合で、一時間目は少し遅れて控え所へ帰ったら、他の教師はみんな机を控えて話をしている。山嵐もいつの間にか来ている。欠勤だと思ったら遅刻したんだ。俺の顔を見るや否や、今日は君のおかげで遅刻したんだ。罰金を出したまえと言った。俺は机の上にあった一銭五厘を出して、これをやるから取っておけ。 先だって通り町で飲んだ氷水の代だと山嵐の前へ置くと、何を言ってるんだと笑いかけたが、俺が存外真面目でいるのでつまらない冗談をするなと銭を俺の机の上に吐き返した。おや、山嵐のくせにどこまでもおごる気だな。冗談じゃない本当だ。俺は君に氷水をおごられる因縁がないから出すんだ。取らない方があるか。そんなに一銭五厘が気になるなら取ってもいいが、なぜ思い出したように今自分返すんだ。今自分でもいつ自分でも返すんだ。おごられるのが嫌だから返すんだ。山嵐は冷然と俺の顔を見てふんと言った。赤シャツの依頼がなければ、ここで山嵐の卑劣を暴いて大喧嘩をしてやるんだが、口外しないと受け合ったんだから動きが取れない。人がこんなに真っ赤になってるのに、ふんという理屈があるものか。氷水の代は受け取るから下宿は出てくれ。一銭五厘を受け取ればそれでいい。下宿を出ようが出まいが俺の勝手だ。ところが勝手でない。昨日あそこの亭主が来て、君に出てもらいたいと言うから、そのわけを聞いたら、亭主の言うのはもっともだ。それでも、もう一応確かめるつもりで、今朝あそこへ寄って詳しい話を聞いてきたんだ。俺には山嵐の言うことが何の意味だかわからない。亭主が君に何を話したんだか、俺が知ってるもんか。そう自分だけで決めたってしょうがあるか。訳があるなら訳を話すが順だ。天から亭主の言い方が最もだなんて失敬千万なことを言うな。ああ、それなら言ってやろう。君は乱暴で、あの下宿で持て余されているんだ。いくら下宿の女房だって下女とは違うぜ。足を出して吹かせるなんて威張りすぎるさ。俺がいつ下宿の女房に足を吹かせた。吹かせたかどうだか知らないが、とにかく向こうじゃ君に困ってるんだ。下宿料の10円や15円は掛け物を一服売りゃすぐ浮いてくるって言ってたぜ。聞いた風なことを抜かす野郎だ。そんならなぜ置いた。なぜ置いたかは僕は知らん。置くことは置いたんだが、嫌になったんだから出ろと言うんだろ。君出てやれ。当たり前だ。いてくれと手を合わせたっているもんか。一体そんな言いがかりを言うようなところへ、終戦する君からしてがフラチだ。俺がフラチか、君がおとなしくないんだか、どっちかだろう。山嵐も俺に劣らぬ癇癪持ちだから、山嵐も俺に劣らぬ癇癪持ちだから、負け嫌いな大きな声を出す。控え所にいた連中は、何事が始まったかと思って、みんな俺と山嵐の方を見て、顎を長くしてぼんやりしている。俺は別に恥ずかしいことをした覚えはないんだから、立ち上がりながら部屋中一通り見回してやった。みんなが驚いてる中に野田だけは面白そうに笑っていた。俺の大きな目が、貴様も喧嘩をするつもりかという剣幕で野田のかんぴょう面を射抜いた時に、野田は突然真面目な顔をして大いに慎んだ。少し怖かったと見える。そのうちラッパが鳴る。山嵐も俺も喧嘩を中止して教場へ出た。午後は千夜俺に対して無礼を働いた寄宿生の処分法についての会議だ。会議というものは生まれて初めてだからとんと様子がわからないが、職員が寄ってたかって自分勝手な説を立てて、それを校長がいい加減にまとめるのだろう。まとめるというのは、国脈の決しかねる事柄について言うべき言葉だ。この場合のような、誰が見たって不都合としか思われない事件に会議をするのは暇つぶしだ。誰が何と講釈したって、異説の出ようはずがない。こんな明白なのは、即座に校長が処分してしまえばいいのに、随分決断のないことだ。校長ってものがこれならば、何のことはない、煮え切らないグズの異名だ。会議室は校長室の隣にある細長い部屋で、平常は食堂の代理を務める。 黒い革で張った椅子が20脚ばかり、長いテーブルの周囲に並んで、ちょっと神田の西洋料理屋ぐらいな格だ。そのテーブルの端に校長が座って、校長の隣に赤シャツが構える。あとは勝手次第に席に着くんだそうだが、体操の教師だけはいつも席末に謙遜するという話だ。俺は様子がわからないから、博物の教師と漢学の教師の間へ入り込んだ。向こうを見ると山嵐と野田が並んでる。野田の顔はどう見ても劣等だ。喧嘩はしても山嵐の方がはるかに趣がある。親父の葬式の時に小日向の陽源寺の座敷にかかってた掛物はこの顔によく似ている。坊主に聞いてみたら伊達天という怪物だそうだ。今日は怒ってるから目をぐるぐる回しちゃ時々俺の方を見る。そんなことで脅されてたまるもんかと、俺も負けない気でやっぱり目をぐりつかせて山嵐を睨めつけてやった。俺の目は格好は良くないが、大きいことにおいては大抵な人には負けない。あなたは目が大きいから役者になるときっと似合いますと清がよく言ったくらいだ。もう大抵お揃いでしょうかと校長が言うと、初期の川村というのが一つ二つと頭数を勘定してみる。一人足りない。一人不足ですがと考えていたが、これは足りないはずだ。トーナスの裏成くんが来ていない。俺と裏成くんとはどういうすくせの因縁か知らないが、この人の顔を見て以来どうしても忘れられない。控え所へ来ればすぐ裏成くんが目につく。途中を歩いていても裏成先生の様子が心に浮かぶ。温泉へ行くと裏成くんが時々青い顔をして湯壺の中に膨れている。挨拶をするとへえと恐縮して頭を下げるから気の毒になる。学校へ出て裏成くんほどおとなしい人はいない。めったに笑ったこともないが、余計な口を聞いたこともない。俺は君子という言葉を書物の上で知ってるが、これは地引きにあるばかりで生きてるものではないと思ってたが、裏成くんに会ってから初めてやっぱり正体のある文字だと感心したくらいだ。このくらい関係の深い人のことだから、会議室へ入るや否や裏成くんのいないのはすぐ気がついた。実を言うと、この男の次へでも座ろうかと密かに目印にしてきたくらいだ。校長はもうやがて見えるでしょうと自分の前にある紫の複雑包みをほどいて、こんにゃく版のようなものを読んでいる。赤シャツは琥珀のパイプを絹ハンケチで磨き始めた。この男はこれが道楽である。赤シャツ相当のところだろう。他の連中は隣同士でなんだか囁き合っている。手持ち無沙汰なのは鉛筆の尻についているゴムの頭で、テーブルの上へしきりに何か書いている。野田は時々山嵐に話しかけるが、山嵐は一向応じない。ただうんとかあーというばかりで時々怖い目をして俺の方を見る。俺も負けずににらめ返す。ところへ待ちかねた裏成くんが気の毒そうに入ってきて、少々用事がありまして遅刻いたしましたと陰銀に狸に挨拶をした。では会議を開きますと、狸はまず初期の川村くんにこんにゃく版を配布させる。見ると最初が処分の件、次が生徒取締りの件、その他二三箇条である。タヌキは例の通りもったいぶって、教育の生き量という見えでこんな意味のことを述べた。学校の職員や生徒に過失のあるのは、みんな自分の家督のいたすところで、何か事件があるたびに自分はよくこれで校長が務まると密かに残機の念に耐えんが、不幸にして今回もまたかかる騒動を引き起こしたのは、深く諸君に向かって謝罪しなければならん。しかし、ひとたび起こった以上は仕方がない。どうにか処分をせんければならん。 事実はすでに諸君のご承知の通りであるからして、前後策について複増のないことを参考のためお述べください。俺は校長の言葉を聞いて、なるほど、校長だの狸だのというものは偉いことを言うもんだと感心した。こう校長が何もかも責任を受けて自分の咎だとか不徳だとか言うくらいなら、生徒を処分するのはやめにして自分から先へ免職になったら良さそうなもんだ。そうすればこんな面倒な会議なんぞを開く必要もなくなるわけだ。第一、常識から言ってもわかってる。俺がおとなしく宿直をする、生徒が乱暴をする、悪いのは校長でもなけりゃ俺でもない生徒だけに決まってる。もし山嵐が先導したとすれば、生徒と山嵐を退治ればそれでたくさんだ。人の尻を自分で背負い込んで、俺の尻だ俺の尻だと吹き散らかす奴がどこの国にあるもんか。タヌキでなくっちゃできる芸当じゃない。彼はこんな条理にかなわない議論を吐いて、得意げに一同を見回した。ところが誰も口を開く者はない。博物の教師は第一、教場の屋根にカラスが止まってるのを眺めてる。漢学の先生はこんにゃく板を畳んだり伸ばしたりしてる。山嵐はまだ俺の顔を睨めている。会議というものがこんな馬鹿げたものなら、欠席して昼寝でもしている方がマシだ。俺はじれったくなったから、一番大いに便じてやろうと思って、半分尻を上げかけたら、赤シャツが何か言い出したからやめにした。見るとパイプをしまって、島のある絹ハンケチで顔を拭きながら何か言っている。あのハンケチはきっとマドンナから巻き上げたに相違ない。男は白い麻を使うもんだ。私も、寄宿生の乱暴を聞いて、はなはだ教頭として不行き届きであり、かつ平常の特化が少年に及ばなかったのを深く恥ずるのであります。で、こういうことは、何か完結があると起こるもので、事件そのものを見ると、なんだか生徒だけが悪いようであるが、その真相を極めると、責任はかえって学校にあるのかもしれない。だから、表面上に現れたところだけで厳重な制裁を加えるのは、かえって未来のために良くないかと思われます。かつ、少年血気のものであるから、活気が溢れて善悪の考えはなく、半ば無意識に、こんないたずらをやることはないとも限らん。で、もとより処分法は、校長のお考えにあることだから、私の要介する限りではないが、どうかその辺をご親釈になって、なるべく寛大なお取り計らいを願いたいと思います。なるほど、タヌキがタヌキなら赤シャツも赤シャツだ。生徒が暴れるのは生徒が悪いんじゃない、教師が悪いんだと公言している。キチガイが人の頭を殴りつけるのは殴られた人が悪いから、キチガイが殴るんだそうだ。ありがたい幸せだ。活気に満ちて困るなら運動場へ出て相撲でも取るがいい。半ば無意識に床の中へバッタを入れられてたまるもんか。この様子じゃ寝首をかかれても半ば無意識だって方面するつもりだろ。俺はこう考えて何か言おうかなと考えてみたが、言うなら人を驚かすようにとうとうと述べ立てなくっちゃつまらない。俺の癖として腹が立った時に口を聞くと、二言か三言で必ず行き詰まってしまう。タヌキでも赤シャツでも、人物から言うと俺よりも下等だが、弁舌はなかなか達者だから、まずいことを喋って揚げ足を取られちゃ面白くない。ちょっと副案を作ってみようと、胸の中で文章を作ってる。すると前にいた野田が突然起立したには驚いた。野田のくせに意見を述べるなんて生意気だ。野田は例のヘラヘラ帳で、実に今回のバッタ事件及び特貫事件は我々心ある職員をして、密かに 我が子を将来の前途に危惧の念を抱かしむるに足る珍事でありまして、我々職員たる者は、この際ふるって自ら帰り見て、全校の風紀を伸縮しなければなりません。それでただいま校長及び教頭のお述べになったお説は、実に後継にあたった概説なお考えで、私は徹頭徹尾賛成いたします。どうかなるべく寛大のご処分を仰ぎたいと思いますと言った。野田の言うことは言語はあるが意味がない。漢語を述べつに陳列する義理でわけがわからない。わかったのは徹頭徹尾賛成いたしますという言葉だけだ。俺は野田の言う意味はわからないけれども、なんだか非常に腹が立ったから、復案もできないうちに立ち上がってしまった。私は徹頭徹尾反対ですと言ったが、後が急に出てこない。そんな、トンチンカンな処分は大嫌いです。とつけたら、職員が一度笑い出した。一体生徒が全然悪いです。どうしても謝らせなくちゃ癖になります。対抗させても構いません。なんだ失敬な。新しく来た教師だと思って。と言って着席した。すると右隣にいる博物が、生徒が悪いことも悪いが、あまり厳重な罰などすると、かえって反動を起こしていけないでしょう。やっぱり、教頭のおっしゃる通り、官な方に賛成します。と弱いことを言った。左隣の官学は、穏便説に賛成と言った。歴史も教頭と同説だと言った。いまいましい。大抵のものは赤シャツ党だ。こんな連中が寄り合って学校を建ててりゃ世話ない。俺は生徒を謝らせるか、辞職するか二つのうち一つに決めてるんだから、もし赤シャツが勝ちを制したら、早速家へ帰って荷造りをする覚悟でいた。どうせこんな手合いを、弁公で屈服させる手際はなし。させたところでいつまでご交際を願うのは、こっちでごめんだ。学校にいないとすればどうなったって構うもんか。また何か言うと笑うに違いない。誰が言うもんかと済ましていた。すると今まで黙って聞いていた山嵐が憤然として立ち上がった。やろう、また赤シャツ賛成の意を表するな。どうせ貴様とは喧嘩だ。勝手にしろと見ていると、山嵐はガラス窓を震わせるような声で、私は、教頭及びその他諸君のお説には、全然不同意であります。というものは、この事件はどの点から見ても、50名の寄宿生が信頼の教師帽子を警部して、これを翻弄しようとした諸意図より他には認められんのであります。教頭はその原因を、教師の人物遺憾にお求めになるようでありますが、失礼ながらそれは失言かと思います。帽子が宿直に当たられたのは着後早々のことで、まだ生徒に接せられてから20日に満たぬ頃であります。この短い20日間において、生徒は君の学問人物を評価しうる余地がないのであります。警部されべき死闘な理由があって警部を受けたのなら、生徒の行為に侵爵を加える理由もありましょうが、何らの原因もないのに、新米の先生を愚弄するような軽薄な生徒を看過しては、学校の威信に関わることと思います。教育の精神は単に学問を授けるばかりではない、高尚な、正直な、武士的な元気を誇推すると同時に、野卑な軽装な傲慢な悪風を相当するにあると思います。もし反動が恐ろしいの、騒動が大きくなるのと、姑息なことを言った日には、この兵風はいつ強制できるか知れません。かかる兵風を途絶するためにこそ、我々はこの学校に職を奉じているので、これを見逃すくらいなら、初めから教師にならん方がいいと思います。私は以上の理由で、寄宿生一同を厳罰に処する上に、当該教師の面前において、 公に謝罪の意を表せしむるのを死闘の処置と心得ます。と言いながら、どんと腰を下ろした。一度は黙って何にも言わない。赤シャツはまたパイプを吹き始めた。俺はなんだか非常に嬉しかった。俺の言おうと思うところを俺の代わりに山嵐がすっかり言ってくれたようなものだ。俺はこういう単純な人間だから、今までの喧嘩はまるで忘れて、大いにありがたいという顔を持って腰を下ろした山嵐の方を見たら、山嵐は一向知らん顔をしている。しばらくして、山嵐はまた起立した。ただいま、ちょっと失念して言い落としましたから申します。当夜の宿直員は、宿直中外出して温泉に行かれたようであるが、あれはもっての他のことと考えます。いやしくも自分が一向の留守番を引き受けながら、咎めるもののないのを幸いに、場所もあろうに温泉などへ入湯に行くなどというのは大きな失態である。生徒は生徒としてこの点については校長から特に責任者にご注意あらんことを希望します。妙なやつだ。褒めたと思ったら後からすぐ人の失策を暴いている。俺は何の気もなく前の宿直が出歩いたことを知ってそんな習慣だと思ってつい温泉まで行ってしまったんだが、なるほどそう言われてみると、これは俺が悪かった。攻撃されても仕方がない。そこで俺はまた立って、私はまさに宿直中に温泉に行きました。これは全く悪い。謝ります。と言って着席したら、一同がまた笑い出した。俺が何か言いさえすれば笑う。つまらん奴らだ。貴様らこれほど自分の悪いことを公に悪かったと断言できるか、できないから笑うんだろう。それから校長は、もう大体ご意見もないようでありますから、よく考えた上で処分しましょうと言った。ついでだからその結果を言うと、寄宿生は一週間の禁足になった上に、俺の前へ出て謝罪をした。謝罪をしなければその時辞職して帰るところだったが、生じい俺の言う通りになったので、とうとう大変なことになってしまった。それは後から話すが、校長はこの時会議の引き続きだと号してこんなことを言った。生徒の風義は教師の感化で正していかなくてはならん。その一着手として教師はなるべく飲食店などに出入しないことにしたい。もっとも送別会などの説は特別であるが、単独にあまり上等でない場所へ行くのはよしたい。例えば、蕎麦屋だの団子屋だのと言いかけたら、また一同が笑った。野田が山嵐を見て天ぷらと言って目くばせをしたが、山嵐は取り合わなかった。いい機微だ。俺は脳が悪いから狸の言うことなんかよくわからないが、蕎麦屋や団子屋へ行って中学の教師が務まらなくっちゃ、俺見たような食いしん坊には到底できっこないと思った。それならそれでいいから、初手から蕎麦と団子の嫌いなものと注文して雇うがいい。だんまりで辞令を下げておいて、蕎麦を食うな、団子を食うなと、罪なお触れを出すのは、俺のような他に道楽のない者にとっては大変な打撃だ。すると赤シャツがまた口を出した。元来、中学の教師などは、社会の上流に位するものだからして、単に物質的の快楽ばかり求めるべきものでない。その方にふけると、つい品性に悪い影響を及ぼすようになる。しかし、人間だから何か娯楽がないと、田舎へ来て狭い土地では到底暮らせるものではない。それで、釣りに行くとか、文学書を読むとか、または身体詩や俳句を作るとか、何でも高尚な精神的娯楽を求めなくてはいけない。黙って聞いてると勝手な熱を吹く。沖へ行って肥やしを釣ったり、ゴルキがロシアの文学者だったり、馴染みの芸者が松の木の下に立ったり、 古池へ蛙が飛び込んだりするのが精神的娯楽なら、天ぷらを食って団子を飲み込むのも精神的娯楽だ。そんなくださらない娯楽を授けるより、赤シャツの洗濯でもするがいい。あんまり腹が立ったから、マドンナに会うのも精神的娯楽ですか?と聞いてやった。すると今度は誰も笑わない。妙な顔をして互いに目と目を見合わせている。赤シャツ自身は苦しそうに下を向いた。それ見ろ聞いたろ。ただ気の毒だったのは占り君で、俺がこう言ったら青い顔をますます青くした。